それでは朗読いたします。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を辱めるために、この世の愚かな者を選び、強い者を辱めるために、この世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取るに足らない者や見下されている者を神は選ばれました。すなわちある者をない者のようにするため、無に等しい者を選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。以上です。このところから、誇る者は主を誇れと題して、藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日は敬老の日礼拝ということで、ご案内したところ何人かの方がいらしてくださいましたし、教会員の方々も75歳以上の方は今日、素晴らしい時がございますのでご期待ください。昨日は苫小牧で、女性の集いというのがあって、私も教会から男性が何人か集いましたけれども、素晴らしい考古学の発見を通して聖書に光が当てられるという、そういう、内容でしたけれども、まあ、午前午後びっちりとこう聞いていましたので、温かいこともあって少々疲れもある中ですけれども、新しい力をいただいて今日のメッセージを取り継ぎたいと思います。まあ、誰でも額にしわを刻みながら失うものも多い人生ですけれども、それに比べて増えるものは何かというと、増し加わるものは何かというと、白髪と生きる知恵ではないかと思います。まあ、人生を重ねれば重ねるほど、いろんな経験を通して、こう知恵が身についていく、おばあちゃんの知恵という言葉もありますけれども、でそういう中で私たちは、まあ、人生の先輩にどういうふうにこの接したらいいのかということを聖書を見ていくとですね、まあ、ゆうべ思い浮かんだ聖書の箇所があって、ずっと調べたんです。1時間ぐらい、箴言だったかな、伝道者の書だったかなと思い浮かべながら、コンコルダンスというのも引っ張りながらですね、 その言葉をもとにパラパラとこうめくっていったんですけど、水槽見つからなかったんですね。そして今朝ようやく見つけた箇所が、今出していただきたいと思いますが、こういう御言葉です。あ、その前の次ですね、はい、ごめんなさい、次の御言葉、はい、皆さんもこの聖書の御言葉は知っていらっしゃると思いますが、あなた方は白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなた方の神を恐れなければならない。私は主である。はい、ありがとうございます。お年寄りの方がいらしたときに、例えば一つの部屋で、若い人たちが座っている、でそこに、まあ、何歳かっていうのは位置が見えませんけれども、人生の経験を重ねた方がいらっしゃった。その時に話に夢中で気がつかないということもあるのかもしれませんけれども、その時にイスラエル社会ではしっかりと立って挨拶をするという習慣を神様が命じておられたということを教えられます。まあ、儒教で、国づくりが行われた韓国などでは今もその教えというのは非常に社会の隅々に行き渡っていて、目上の人を敬う、そしてお年寄りを大事にするという文化が、まあ、日本もかつてはそうだったんですね。今もそういうところもありますけれども、はっきりとした形でまだ残っている国だと言えます。で、私たちは聖書を学んでいる民として、そのような心を神様から養っていただいてですね、まあ、自らもやがては高齢者になっていくわけですけれども、少なくとも人生の先輩として、そしてこの社会を築いてくださった方々として、また信仰の先輩として敬っていくものでありたいと願わされた次第です。これから白髪の方の前では起立する人が増えるかもしれませんけれども、驚かないでください。まあ、改まってするということよりは、普段の仕草の中に、また人とこう接するときにそういった思いで接していくということだろうと思います。さて、先週と今週は新約聖書のコリント人への手紙の第1をこの1章を学んでいるわけですが、まあ、来週は私十勝でメッセージだったので、本当は23日も30日もというふうに考えたところ、来週は十勝で、その次の週は65周年の記念礼拝で東堂先生がメッセージをされるので4回語ろうと思ったところ2回しか語れないんですけども、いつかまた継続したいと思っています。お昼の愛参会も控えていますので気にしながら話をしていきますけれども、第一にこの先ほど読んでいただいた箇所からですね、まあ、世の知恵というものがあると同時に神の知恵がある、生きていく上に知恵は欠かせないものですね。そして知識も大事です。しかしその人間の持っている知恵、そしてその知識が神を信じることがないという側面を見落としてはならないわけです。そして人間が築いてきたこの世界社会の中で、終わりの時代になればなるほど自分が生きていく人生の中に、その考えの中に神を排除しよう排除しようとする力が働いているということを現実の中で教えられます。目に見えないものは信じられない、目に見えるものが全てだという価値観の中で生まれ育ってきている人の中に、神の御言葉を伝え、何とか分かりやすく伝えようとする努力は、限りなくしていかなければならないんですけれども、それでも神様、そこら辺にいるんじゃない、捨てる神、拾う神、便所の神、いろんな神々というものがあまりにも商品のように売られているので、 そして人間がなきゃ優れたことをすると神がかっているという言葉が使われるように、頻繁にそれが今テレビなんかでも流れているために、神様と人間はそんなに差がなくなってきているんですね。そして、まあ、私たちは学校教育の中で、進化論という教育を受けて、猿から人間が進化した、今そんなことを信じている人はほとんどいないとは思いますけれども、そういういろんなものがこう入ってきていて、それが知恵だ、知識だ、それが現代の人間にとって必要なものだというふうに、まあ、考えられています。パウロという方がこのコリント教会に対して書き送ったこの手紙の最初の部分、先週はこの最初の部分を学んだわけですが、今日は18節からですね、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です。十字架というものは今から2000年前、イスラエルの首都エルサレムの郊外にある刑場、死刑場で3本建てられていましたが、イエス・キリストが真ん中、右と左には、強盗殺人を犯した重罪人がつけられました。で、その強盗のうち1人はイエス様に対して、あなたが今日、あなたが御蔵にお着きになる時に私を思い出してください。そしたらイエス・キリストは、今日あなたは私と共にパラダイスにいますと言われて、彼はその魂がその時救われたんですね。でももう一人は最初から最後まで、お前が神だったら俺たちを救ってみろと散々なじって、結局彼は滅びてしまいました。十字架の言葉に対する応答によって人の永遠が決まる、一生ではなくて、まあ一生も含めて永遠が決まる、それだけ十字架の言葉というものは人間を右と左にこう分けてしまう力があるということですね。さて、このコリント人への手紙の背景になっているのはギリシャ文化、あるいはギリシャ人の知恵というものがありますので、それを少し最初に戻っていただいて、比較しながら見ていきたいと思います。現代の文明には大きく、このギリシャ的思考ヘレニズムとヘブライ的思考ヘブライズムというのがあって、そしてギリシャ的思考は古代ギリシャの精神というものがベースになっています。アリストテレス、ソクラテス、プラトンといった哲学者たちが活躍したギリシャで生まれた文明ですね、文化です。それに対してヘブライ的思考は、まあ、ユダヤ人が持っている思考は聖書が土台になっています。ギリシャ的思考は人間中心、それに対してヘブライ的思考は創造主である神を中心としているわけです。まあ一つ一つ詳しくは見ていく時間ないんですが、ギリシャ的思考は理論を強調し、こちらは行動を強調します。そしてミロのヴィーナスとかいったようなといったような感覚に訴えるもの、美を追求する、そして官能を重視する文化が芽生えます。しかしこちらは霊的なものを大切にし重視するという考え方ですね。そしてこちらは知識のために学ぶ、こちらは実践のために学ぶ、そしてこちらは聖書、まあ、新約聖書はギリシャ語で書かれているわけですが、聖書の解釈を大事にする、分析して、そしていろいろ理論を組み立てていくわけですが、こちらは聖書に書かれていることを実践することに強調点を置くわけです。そしてギリシャ的思考はその背景に多神のいろんな神々が日本と同じように存在しているわけです。それに対してこちらは神は唯一であると伝えるわけですね。はい、ありがとうございます。 こういったギリシャ文化を背景にこのコリント人への手紙が書かれているということをまず念頭に置いてください。ギリシャ人たちは言葉の知恵というものに非常に興味を示し関心を示して、そして自分はそういう言葉に長けた人間だという、そういうおごり高ぶった文化を築いていきました。もう人が会えばいろんなこう話題を持ち出して、そして議論し、そしてそれでこう満足していく、生産するものがないんですね。そして自分たちを知者、知識人、学者、論客、議論家と、まあ、自認していたわけです。で、次の御言葉を出していただくと、パウロがアテネに行ったとき、はい、これですね。アテネ人もそこに滞在する他国人も皆何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。はい、ありがとうございます。こういう、まあ、文化であったと言われています。まあ、聖書がそう言っているわけですね。しかしパウロはこのような人々に対して言葉遊びではなくて十字架の言葉という、本当に人々の魂に鋭く切り込んでいくイエス・キリストがかけられたその十字架を人々に伝えたわけです。この十字架の言葉の中には、いかに人間が神様から離れて罪深い生活を送っているのか、そして希望のない人生を送っているのかということを指摘させられていくわけです。こう聞いた人はですね、そのことをこう突きつけられるわけです。にもかかわらず、神様が神様を無視して生きている人間を救おうとしてご自分の一人子を使わされた、そして十字架につけられたというその神の愛をパウロは述べ伝えたわけです。で、その福音というもの、十字架の言葉を聞いて、当時随一の天才と言われた、皆さんも知っておられるフランスの数学者、哲学者と言われる、油圧の原理に応用されるこのパスカルの、原理いくつかあるんですけれども、私たちがその、油圧っていうものを車でもあるいは重機でも応用して使われていますが、それを発明した、その原理を発明したのがブレイズ・パスカルという方だったんですね。で、彼は39歳で亡くなるほど、早熟して早く亡くなるわけですけれども、彼がある時イエス・キリストと出会ってこういう言葉を残しているわけです。私の書棚にもパンセという本がありますけれども、その中に彼は自分がイエス・キリストを信じた時の感動をこういう言葉で表しているんですね。次ちょっと進んでいただいて、次、はい、ここですね。ブレイズ・パスカルは1954年11月23日にこの言葉を書いたわけです。彼が亡くなった後、家族がですね、彼の遺品を整理していた時に、その服の裏側に何かこう厚いものがあるというのに気がついて、それを開いたらこの文章を書いた紙が出てきて、こうして伝えられているわけですね。このパワーポイントを2コマに分けて書いてありますが、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、哲学者および学者の神ならず、確実、感情、歓喜、平和、イエス・キリストの神、我が神、すなわち何時らの神、何時の神は我が神なり、神以外のこの世および一切のものの忘却、文語帳なのでちょっと意味が捉えづらいかもしれませんが、ご容赦ください。彼は福音に示されたら道によりてのみ見出される人間の魂の偉大さ、正しき秩序、現に世は何時を知らず、されど我は何時を知れる、歓喜の涙、我、彼より離れおりに離れていたということですが、生きる水の源となる何時を捨てたり、我が神、何ぞ我を見捨てたのや、願わくは我、永久に彼より離れつらんことを、永遠の命は唯一の誠の神にいます汝と、
汝の遣わし魂イエス・キリストを知るにあり、イエス・キリスト、イエス・キリスト、我彼より離れおれに、我彼を避け捨て十字架につけに、イエス・キリストを十字架につけたのは私だと言っているわけです。願わくは我耐えて彼より離れざらんことを、まあ、もう少しあるんですけども長いのでここまでにいたしました。彼は知者であり学者であり、そしていろんな人と議論をする、まあ、本当に若くして天才と呼ばれた方でしたけれども、人生の荒波の中で悲しみも経験する中で真理を求め救い主を求めてついにこの方と出会ったというその時の感動を、まあ、このような文章にして残しているわけです。私たちクリスチャンもイエス・キリストと出会った時に、まあ、多少の差はあると思います。人それぞれ受け止め方も違うので、そしてそのイエス・キリストを信じたということを表す証っていうものもそれぞれ違って当然なんです。しかし彼の場合はこういう感動の体験であったわけですね。まあ、彼が残した言葉にもう一つ有名な言葉があって、人間は考える葦である。葦っていうのは川に生えている植物ですね。人間は一茎の葦に過ぎない。自然の中で最も弱いものである。しかしそれは考える葦である、という言葉、まあ、中学生か高校生あたりに聞いた記憶がありますけれども、パスカルという名前とともにその言葉が、まあ、記憶に残っている人はたくさんいらっしゃると思います。彼のように神の前にへり下ってイエス・キリスト十字架の言葉、イエス・キリストの十字架を私のためだと信じる人はこの世の知者であっても信仰を持って、まあ、救われるわけです。で、神様はこの人類罪の中で滅びる人間を救おうとして、どのような方法を持って人々にこうアプローチされたのかというと、パールはここで宣教の愚かさという言葉を使っていますね。21節を見ると、神の知恵によりこの世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。神様から離れて、神様自分の生活や人生の中に決して迎え入れようとしない人類は、自分の力で天に届こうとしてバベルの塔を築き上げました。どんなバベルの塔かというと、まあ、バベルの塔というのは当時、作られていたレンガでこう築き上げられてきましたけれども、人類はそのレンガに相当する科学や道徳や宗教をもって神のところに届こうとしたんです。しかし到達することは決してありえないわけですね。バベルの塔はご存知のように神によって崩されました。まあ、それから当時一つのであった人間の言葉が今日のようにたくさんの言葉に分かれてしまったと書いてあります。次の御言葉を出していただきますと、人類とはまさにその前ですね、彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形と変えてしまいました。この天と地を作られた誠の神を人間が勝手にイメージして、鳥や獣や這うものの形、まあ、私たちの周りにもいろんな人間が作った刻んだ神々がいますけれども、そして愚かになってしまったとパウロはローマ人の手紙で語っているわけです。しかし本当に自分は神様の前に まあ、神様の前にというその思いそのものが人間の中に持ちえない思いなんですね。しかし福音が語られるときに、あるいは友達や誰かがクリスチャンで教会に行っているというようなことが一つの情報となってその人の中にとどまるときに、聖霊なる神様が働いてくださって、その人の中に永遠に対する思い、本当に変わらない愛というものがこの世界にあるんだろうか、それが人生のさまざまな試練の中を通るときに引き出されていく、思い浮かぶ、そして自分は本当に今まで自分の力で人生を築いてこようとしたけれども、いろんなことを経験する中で自分の存在というのはどれだけ小さなもので、力の弱いものなのか、自分はいい人間だと思っていたけれども、実はとんでもない醜い性質を持っているということに気がついた人は、イエス・キリストがこのようにおっしゃっているように、こういうところに立つわけですね。はい、ルカの福音書でイエス様が語られた御言葉です。ちょうどその時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。幼子っていうと、まあ、本当にちっちゃな、ここにいる、屋敷くんとかゆうきくんとか、みのりちゃんやひかりちゃんのような子供をイメージします。その通りです。しかし大人の中に、自分は本当に弱いものだ、何も知らないものだという心を持つ人は、ここでイエス様がおっしゃっている幼子なんですね。大学の先生でも政治家でも、そういう幼子の心を持つことができたならば、神様の目に見えないその真理が見える、分かる、それを神様が明らかにしてくださるということです。クリスチャンになった人々は、まあ今もそうだったらいいんですけども、本当に人生のさまざまな出来事の中で心を低くなった時、その時に福音を聞いて、十字架の言葉を聞いて、イエス様という方が私のために十字架にかかって死んでくださったんだということをそのまま受け入れて、気がついたら神様を本気で信じる人に変えられていた、新しく生まれていたということに、まあ、気がついた人たちであるわけです。そしてそれがずっと今度は成長していく段階に進んでいくわけですね。パウロは信じる者を救おうと定められた神様の方法、その方法は宣教の愚かさで人々に伝えようとされたと言っているわけです。奇跡を行えばいっぺんに人は信じると私たちは考えやすいです。でも神様が奇跡を起こしても当時のユダヤ人たちは信じなかったんですね。人は奇跡を見ただけでは信じないんです。本当にその心が神様の光で照らされて、自分が何者であるかというのに気がつかない限り、十字架にかけられたイエス・キリストを信じるということは不可能なんです。誰が十字架にかかって死んだ人を信じるんですか。ありえないんです。ユダヤ人にとっては、ユダヤ人にとってはこれはつまずきだとパウロ言ってますね。なぜつまずきなんでしょうか。ユダヤ人にとってはメシア、キリストというのは、キリストというお方は当時ローマ帝国に支配されて、軍事力に支配されていましたが、そのローマ帝国の軍事力を打ち破ってかつてのダビデ王国のような時代を築く方がキリストだという信仰は持っていたわけです。しかしキリストだと評判のあのイエスは、民衆の期待を一身に受けながら、結局は十字架に張り付きにされて殺されてしまったじゃないか。それはユダヤ人にとってはもう信じる、なんていうか、到底考えられない出来事だったんですね。 ですからイエス様は十字架にかかられる前にそういう固くななユダヤ人の心をこのように言われたんです。あなた方は夕焼けだから明日は晴れるといい、朝焼けには、今日雨だと天気を見分けることを知っていながらなぜこの時代の印を見分けられないのかと指摘されたことがありますね。そして一方バプテスマのヨハネの弟子たちには、まあ、バプテスマのヨハネもちょっとグラグラしていたんです。本当にこの方がイエスがミシアキリストなのかどうかということを確信持てなかったんです。それで弟子たちをイエス様のところに使わせて、おいでになるはずのキリストはミシアはあなたですかと弟子たちが聞いたときに、イエス様は病人が癒され悪霊が出ていき盲人が見え死人が生き返っている、私につまずかないものは幸いだとおっしゃったんです。心が開かれた人たちにはイエス様がなされた奇跡を通して印を通してこの方が誠の救い主だということが分かったんですね。ですから十字架のキリストはユダヤ人にとってはつまずきだったんです。そしてギリシャ人には愚かだったということを、まあ、パウロは指摘しているわけです。そして第3に、神様は目に等しいものを世の中で見下されている人を選ばれるというありえないことをパウロは語っているんです。当時の教会でクリスチャンとして、見られていた人たちは一般的に奴隷だったんです。奴隷の人たち、当時のヨーロッパには奴隷が、まあ、ローマ帝国でも人口の3分の1ぐらいが奴隷だったんですね。だからちょっと裕福な人は奴隷を何人も雇って、裕福な生活をしていたと。でその貧しい人たちに福音が語られた時に、まあ、アメリカの黒人奴隷の人たちもそうです。何の望みもない人として扱われない苦しみの中で彼らはイエス・キリストという方が神が天地創造の神が私たちを愛しておられる、そして私たちを救うために一人子を送ってくださった、彼らは文字通り幼子の心を持って単純にイエス・キリストを信じたら本当に心にもう抑えきれないほどの喜びが湧き起こってきたんです。それが歌になってブラックゴスペルになり、こうして日本人も毎年ここでリップのゴスペルライブが開かれるほどに、それを聞くと元気が出るということで今もって根強い人気があるんですが、当時のローマであるいはギリシャで奴隷の人たちがパウロや他の人たちを通して福音が語られた時に本当に素直に信じて、そして神様生きておられる、この方こそ私の信ずべき唯一の神だということが分かったんですね。これは日本でも起こりうることであり、私たちはそうして神様の恵みによって信じることができるように導かれた、その信仰が与えられたんです。私が信じたと言えなくもないんですけども、信じることができるように恵みが与えられたんですね。恵みにより信仰によって救われた私たちです。なぜ神様はあえてそのような貧しい人たち、この世で見下されている人たちを選ばれたのでしょうか。それははっきりしているわけです。誰も誇ることがないため、私が私の力でこれをやったと誇らないためです。まあ、人間同士の間ではいろいろ、まあ、自分の業績を誇ったり自分の身分とか私はこれだけできるんだということを人々に認めさせようとして背伸びしたりいろんな手段を使うことがありますけれども、神様の前ではそれは何の価値もないということを聖書は教えているわけですね。全てが神様から出ているんだ、全てが神様によって成し遂げられるんだ、そして全ての栄光は神様に帰するんだというのがパウロのロマ人への手紙の 11章の結論、11章の最後に言われているその言葉であったわけです。私たちの人生も全ては神から発し、神によってなり、神に至るというこの聖書の言葉をしっかりと覚えているならば、高ぶったり傲慢になったりすることから守られていくんですね。この世の誇りは神様の選びの前には輝きを失って、高いところから私たちが少しこう運動漏れて高いところに登っていたとしたら、必ずそこから落ちるという性質を持っていると言われているんですね。神様は逆にこの世の取るに足らない者たちを引き上げてくださるお方だ。次の御言葉を見ていただきますと、誰が私たちの神主のようであろうか。主は高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になり、主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪化から引き上げ、彼らを高貴な人々と共に、御民の高貴な人々と共に座に着かせられる。まあ、このことをマリアもハンナも歌っているわけですね。ダビデもそうでした。神様は貧しいものを引き上げてくださる方だ、心の低いものを高くしてくださる方だということを伝えています。私たちはどんなに強そうでも、あるいはいろんなことを知っていそうでも、すべては草のようだとペテロも語っていますね。すべては、人は皆草のようだ。朝元気なように見えても、夕べにはしおれて枯れてしまう草花のようだと語っています。そんな私たちがなぜ誇ることができるのか考えてもおかしいことなんですが、しかし神様を知らないとどこかでそれが出てきてしまう。パウロはイエス・キリストこそ私たちが誇るべきお方だと語っています。私たちは罪深くても汚れていても、イエス・キリストを信じる時にキリストのうちにあるものと認められる。30節に、しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられました。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。キリストのうちにあるならば、私たちもキリストと同じように、正しいものと認められ、清いものと認められ、そしてその人生のすべてが贖われていくものだと言ってるわけです。生きている間にいろんなことをしたとしても、十字架ですら全て解決済み、処理されている。私たちが頑張って自分の罪を帳消しにする必要はない。もう神様は全て解決してくださっている。キリストイエスにあるものは誰も罪に定められない。この宣言は当時のユダヤ人にもギリシャ人にも驚くべき宣言だったんですね。なぜならばそんなことはありえないと思うことだったからです。自分が悪いことをしたら自分で罪滅ぼしをしっていうのは、もちろんこの世の法律に触れることをしたならば、それは罪の償い、あるいは刑務所に行くということは当然ですけれども、神の前においては私たちは許される。イエス様の十字架の隣にかけられたあの強盗も罪を悔い改めたときに、そんな時間なかったですね。一つ一つ自分が犯してきた罪を告白して許してくださいっていう時間はなかった。ただ一言、私を覚えてください、思い出してください、その一言が悔い改めと認められたわけです。いやー、こんな簡単なことと思われるかもしれませんが、それができたら心の秘訣となっていくことですね。いつまでも私たちはそういうような謙遜なものでありたいと思います。だから全ては神様によって成し遂げられた神様の御業だということです。ですから誇る者は主を誇れ。エレミア書の御言葉を読んで終わります。一緒に
読んでいただけますか。3、はい。主はこう言われる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。力ある者は自分の力を誇るな。富ある者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていることを。私は主である。主に恵みと公正と正義を行うものであるからだ。まことに私はこれらのことを喜ぶ。はい、
ではお祈りいたします。天の父なる神様、気がつかないうちに私たちは自分が何者であるかのように振る舞い、また自分の意見こそ正しいと思って議論を戦わせたりすることがあります。それは地上の営みでは必要なことでもあり、議論をしながら良い知恵を見出すという方法でもありますが、神様の前に特に私の罪の許し、そして救いということにおいては、人間の知恵が、自分の経験が全く役に立たない、神以外に解決しようのない問題であることを教えられます。私たちを罪から、滅びから救うために、神ご自身が御子をこの世に送り、そして十字架にかけ、すべての罪の裁きをその上で行われたこと、それが私のためであることを信じる信仰をも、あなたは恵みによって与えてくださるお方であることを心から感謝いたします。聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白することができないと語られていますけれども、聖霊なる神様がここにおられるお一人お一人の心に光を照らし、そして神の前に自分がどんな存在であるかを認めることができるように、へりくだる知恵を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストを信じて救われた私たちも、さらにへりくだってこの方を自分の生涯の日々の誇りとすることができるように、決してこれは自分がやったことだと誇ることがないように、すべての栄光を主にお返しできる霊性を、感性を与えてくださるようにお願いいたします。今日は敬老の日ですけれども、どうぞこの心を持って人生の先輩に対して大切に、また敬う心を持ち続けて共に歩んでいくことができるように、また支えていくことができるように、知恵と力をお与えください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。